はい、12月27日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王者金城リエです。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今年も残るところあと4日ですかね。
そうですね。
はい、ということで、はい、まあ12月27日ということなんですけど、うん、まあ先週の土曜日ですか、うん、オリジンお笑いライブ、はい、起承転結、はいはい、鉄筋ビビンバ卒業公演が、ね、うんうん、はい、行われまして、はい、いやもう最高でしたね。
泣いた。
泣かなかった。
あ、なんか新人発掘オーディション出てたなんか子供、
そう、ぼっちくん、うん、
子供
言い方、まあ、子供ですけどね、もう優勝ですからね。新人発掘オーディションに出て、まあ、前回ね、こっちゲストで出てくれたあつき にも勝った、うん、ぼっちくん、うん、小学5年生か6年生かの子が出てくれまして、
う
んうんうん、まあ笑い取ってましたね。
そうなんだ。
すごいね。
いやすごいね。
小学5年生
小学5年生6年生ぐらいで、うん、でまたネタがねしっかりしてるんですけど、うん、まあ賞金、優勝賞金何使ったんですかと聞かれて、うん、お父さんが競馬につぎ込みましたと。
本当に。
いや、これが本当かどうか分からないところがまたお笑いのいいところですね。これぼっちくんがめちゃくちゃ寝ずに考えたボケかもしれないっていう。そう、まあボケでしょうね、これは。お父さんそんな使わないでしょう。ぼっちくんがね、うん、買った賞金で競馬なんていかないでしょうけど、うん、もし当たってたらね、すごいことになったんじゃないでしょうかという。
いい、一番いい。ぼっちくんは寝ずに考えたらもっといいボケ出るから。
あ、なるほどね、ちょっと
そこです。
確かにギャンブルの、ボケは良くないかもしれない、うん、まあまあでも そんな感じで、うん、ぼっちくんも出てくれまして、うん、でまあなんとですね、ワニ先生が、
お、
ワニ先生の話題食いつきすぎじゃない。ワニ先生がですね、はい、ちょっとネタの感じを変えまして、
お、
今回落語をするという、
落
語ってやっぱ難しいじゃないですか、
うん、
で
僕落語って面白くないよな。
ちゃんと喋れるのもまたその落語
これね、まあまあ喋れてはいるというか、マングさんこれ、ま、本当にね落語がね、
どうです、リエさんに聞いてみてよ。
あ、リエさん落語とか聞きます？
聞きはしないけど、
面白くないからね。面白くないからよ。
言い方悪いな。
なんていうの、こう有名な人が来た時は言ったりは、
はい、はいはいはいはい、
するけど、この物語とかのね、情景が浮かんできたりするから、そういう人は本当にうまいんだなって。
そうなんですよね。で、まあどっちかというとこの落語っていうのはこの、うん、まあちょっとよくアンジャッシュさんのこのコントあるじゃないですか、うんうん、このちょっと言ってることが違ったとか、うんうんうん、かけ離れてるとか、こういうことがあったりとか、うんうん、まあ、この
すれ違いコント、
すれ違いコントあったりとか、まあ、トンチ聞かした、
はい、
要は一休さんみたいな話があったりとか、うん、っていう、まあ、いろんなこの話があったりするんですけど、例えばですけど漫画で茜話ってあるんですよ今、
うん、
知ってます、茜話。
知らない。
これをね一回見てほしい、うん、これを見たらね、まあ、なんですか、漫画で見たりすると要は光の子見てから囲碁にはまるみたいな、うん、なんかちょ囲碁なんて興味なかったのに、はい、光の碁っていうその漫画を見て囲碁にはまるとか、うん、その漫画から結構はまること多いんですよ、うん、でこう茜話で見たらね、この落語のちょっと裏の世界じゃないですけど、
うん、落語の話なんだ。
そう、落語の話で女の子が落語をするっていう、うん、お父さんがもともと落語家だったんですけど、うん、まあその師匠さんに、まあなんていうんですかね、この真打ちと呼ばれる、
はい、
まあ、本当に一人前に上がるための試験みたいなのがあるんですけど、うん、何回か本当は受けれるんですけど、その師匠さんが気をてらった人というか、まあ、ちょっと変わった人、
はい、
でじゃあ真打ち大会を開きますって言った時に、今回出場した中で真打ちに上がるやつは誰もいない、さらに、今回真打ち その試験を受けたやつはみんな破門だって言って、うん、破門にするんですよ、
うん、
でいう結構、まあ、突飛なことなんですよこれって、
はい、
でこの人は奇才って言って、この、うんうん、相当すごい人って言われながら、変わってる人とも言われながら、うんうん、どんどんメキメキと、 もちろんもともと有名だったけど、は
い、
それによって全国的にもまた有名になってみたいな、
すごい人なんだ。
そうだけど、その娘からしたら、あの落語をやってたお父さん好きだったのに、
うん、
こいつはなんでそんなことをしたんだと、
うん、
っていう思いもありながら、でお父さんの落語ずっとこの襖のこの隙間から見てたんですよ。だから落語めっちゃこの覚えてたんですよ。で、じゃあこの娘がいざ落語に出るってなった時に、うん、まあお父さんの覚え見ただけの落語をやってもうまくいかないみたいな、
うんうん、
とか落語をやるこのうまさみたいなのもこの追求しながら、うん、落語の話もそのちょっと載ってるんですよ、
うん、
こういうお話であるみたいな、
うんうん、
そういうの見てた、あ、ちょっと今まで要はジュゲームってどういうお話ですかみたいな、
はいはいはい、
っていう話とかも、そういう解説もちょっと載ったりしてるんですよ。
ほうほうほう、
こんな見てたらめっちゃハマるなみたいな、
うんうん、
と思って今回のワニ先生の落語ですよ。ワニ先生の落語ですよ。はい、
簡単言うてます、
ね、落語といえば、
うん、
この何ですか、町の江戸このね、うん、掛け合いとかですよ、
うん、
でこの要は2人が喋る、うんね、例えばですけどこのおりんとのこの男の人の掛け合いみたいな、うんうんうん、みたいなのがあるんですけど、ワニ先生今回まああの若い子と、まあ、デートに行きたいじゃないですけど、うん、わしも若い子と遊びたいんですよねと、うん、若い子の代表といえばスーズって言って、うんうんまあ、スーズともし映画館に行ったならっていうちょっと気持ち悪いこの時点で ね俺爆笑だったんですよもういやワニ先生もうほぼ犯罪ずっとこの秋山さんと一緒に今回 CMC したんですけど、うん、秋山さんがこれセクハラじゃないかな
もっとなんだろうい
や、いや広瀬すずとと
かさ
そう広瀬すずと
身内感がさ
あの願望が出すぎて
もうリアルすぎてね近いからもリアルすぎてなんかみんなもわかるし
俺もこの時点で爆笑ですよと思ったら、しかも映画館に行ったい、うん、見る映画はゴジラマイナス 1.0 ギャオーが出てあこれゴジラやりたいだけだでいざその、ね、映画館2人の、まあ、デートじゃないですけど、うんうんこうもし若い子と言ったらこうなるみたいな、うん、落語が始まるんですけど、うん、もうどっちが林先生でどっちがスーツかわからない
その声
そうわあおかしいでしょそれは
右で左で
先生右を見てるのと左を見て会話をしてるだけ、うん、いやこれはこうでしょ、うん、こんなん興味ないんだよね、うん、みたいな、うん、いやなんでそんなこと言うんだよみたいなえ今のはどっちが喋ったんだろうみたいなだもう本当会話の内容をしっかりと聞かないとどっちかわからないというちょっと口頭落語が
それが落語なんだ
いや違うんですよ
違うなんか群馬の兄蔵さんがワニ先生滑舌は悪いし声色を変えずに誰が喋ってるのかわからんしすごかったねかっこ笑い
いやそうなんですよあよかった
面白いかもしれんな
よかったよかったそう思って群馬の兄蔵さんがそう思ってくれてるんだったら、うん、あ俺なんていうんですかこの聞き方が悪かったのかなとか、うん、もしかしたらそのそういうところを見極められてない
落語についていけてない素人かと思った
そう落語をやっぱりちょっと知らなさすぎて、うん、あ落語ってこういうものなんだねあの身近な人のそういうちょっとした妄想で党の話なのかなとかもういろいろ思ったりしたんですけど
他にもそういう人いた
え
他にもそういう人いてい
や僕が見た中ではそんな人はいなかったですね
だから兄蔵さんもだからお前と同じ
そうそうそうだからやっぱそう思ってくれてる人もいたんだなっていうことで、まあ、よかったなということでちょっと今回伝説の一回になったんじゃないのかな
味しめてる
か今後も やるのかな
ちなみにワニ先生その前の月から僕聞いてたんですよ、うん、来月はわしは落語すると
あ
落語を珍しいというか、まあ、ワニ先生あいいと思いますと、うん、今やってる人いないしでワニ先生確かに落語ハマりそうだなとで思ってたんですけど、うん、どうしてその落語をするんですかみたいな最近このハマってる落語とかあるんですかと、うん、僕もそんなにすごい知らないけどちょっとはまあ見てるんで、うん、と思って聞いたらいや最近ねあのヤンビーが右を向いて左を向いて、うん、あの人を変えて喋るのがね、うん、あのすごくうまいからわしもやってみたくなった
ヤンビーからの影響
ヤンビーからの影響でヤンビーからの影響で
ちょっとなんとか師匠とかじゃなくて
師匠とかじゃなくて、はい、
自分もやりたくなった
わねそうやりたくなってそのわしもできるということででもヤンビーはまだあれは
ヤンビーは落語をやってないよ ね
やってないですあの漫談を
漫談だけど
で演技力はやっぱどんどん上がっていってますから、
うんうんうんうん、
わしもちょっとやりたいなって
あれを見てわしも落語をやる
そう落語をやりたいなということでそのMC のしんとすけのねしんが言ってましたけど一丁前にあの上着だけは脱いでました
あの落語家がよくやるや
つ落語家がしかもあの物語に入った瞬間に上着を脱ぐあれしか練習してないんじゃないか
別にいいやし形も練習して落語も練習して
あれしか練習してないかなっていうぐらいあの綺麗に脱いでました、うん、あのそこだけ落語家さんみたいになったのめちゃくちゃうまかった
脱ぐの上手だった
そうなんかねこうやってねあの若い子っていうのはねこうだよねこうだよねみたいな、うん、でわしもねまあなんかこうやって今オリジンにいるスーズーって子がいるんですけどね、うんまあ、映画に行きたいと思うんですよ、うん、おスーズーどうしたっていうのがこうスッと脇抜き出した人があ今物語入ったんだなみたいなってことがありましたんでね
分かりやすいやし
そう分かりやすいですけどいやまあみたいなね感じでオリジンライブもね、まあ、皆さんも楽しんでもらえたんじゃないかなと、
はい
思う次第でございます、
うんうん
まず抹茶さん来てくれてます、うんマングーハン近所ハンおやっとさ、うん今年もあと4日になり申したな、うん、でちょめのすけどん23日の起承転結に万代ハンとおいどんと3人で竜兵の格好をしてステージに乱入する中約束やったけど独占した万代ハンと一緒に待っちょったがねということでいやだとしたらごめんなさいもう万代さんもねあの 竜兵の格好をしてよく来られる方なので、万代さんもあの格好してたんかな。
なんだ万代さんも竜兵の格好してよく来られる人と思った
けど。いや万代さんはね、もう、そうだよね、一般のっていうかまあ
いつも通りの
格好で来てたと思うんですけど、まあそんなことはもうなかったですけど、まあその鉄拳ビビンバのね、うんうん、ラスト卒業公演ということで、はい、ネタもやってたんですけど、そのネタもまたあれだったんですよ。うん、一番最後東京の芸人っていうのはこういうものだみたいな、うん、でこの小道具も使いながら、うん、カツラもかぶってみたいなので、うんうん、最後誰か分かんない状態でどうもありがとうございましたって言ってましたね。ちょっと難しいねネタではありました。
あれ M1 は2人とも見たんでしょう。
まあ見ましたね。
やっぱり令和ロマンが一応最高だったって感じ。
見ました。
見ました僕は。まあマングさんは。
僕見てません。
あららら。
マングさんパラレルワールドで感想ね。いやなんですかね、この準決とかから、準決というか、うんうん、あの敗者復活とかから見てて、うんうん、まあでもまあ僕らが語ることではないので
誰が語る。
じゃあ、なんていうんですか、うん、俺らだってさ、うん、こんなもうなんていうんですか、トップじゃないですか、うん、トップの大会について、は
い
は
い
はい、誰が語ってんねんっていう。いやだって、
まあ、いいじゃない語りましょうよ。
だってレ、いや令和ロマンのあそこのこのボケがとか。いや
こいつ実はよく言ってるんですよ。
いや芸人同士はいいと思うんですよ、このマンドゥさんとね。
あ、はいはい、
そうそう、芸人同士でやっぱこのコンビですから、うんうん、いやここ惜しかったなとか、
ライブで俺ら配信 MC してる時さ、はいはい、上から見るからあの時よく見える、その、はい、
そう、
何
ですか、客観的に見えるというか、
二人でいたら、
あ、声小さいな、いきなり
右の方ちょっと早い、テンポ早いなみたいな人は、うん、上から見たら気づくんだけど。
そうなんです、自分たちがやってる時は全く気づかないですけど、うんうん、やっぱ他の人がやってると気づくみたいなの、
う
ん、
それ行こうよ。令和ロマンどうだった。
え、令和ロマン
ね、テンポ良かった。
テンポ良かったな。で、いいネタ持ってきてた。
いいネタ持ってきてた。
そうそうそう、うん、もう最悪かもしかったけどね、うん、みたいな。で、いや誰が言うとんねんって話なんですよ。これトップ、そう、これ誰が言うとんねんですから。ね、まあいやでも M1 もねすごい盛り上がってね。
そうですね、はいはい、なんかあれ、この何、準決勝、みんなが出る準決勝の時にみんな一回なんかもう得意のっていうか、もういけるっていうネタを持ってくるの。この残り最後の3組に選ばれて決勝の時はそうでもないの。
やっぱでも作戦としてはそれもあるんじゃないですか。
令和ロマンはだからなんか最初にやったのをまたさらに上回ったものを持ってきたって審査員の人
が言ってたから。いやでもこれだから僕的に、まあ、あんま語るのあれだけど、
どうする、語りましょうよ。
ちょっといいです。システム漫才と言われるような、ま、漫才があるわけじゃないですか、うんうん、例えばですけどパンクブーブーさんみたいに、あ、はい、こうやって俺は殴ろうと思ったんだけど、うん、みたいな、そのいや殴ってないんかいみたいな、うん、そんでここで強くビシッと言ってやろうと思った時に、はい、言ってないんかいみたいな、うん、でこれってその1回目でシステム分かって2回目にやったら弱くなるみたいな、はい、ちょっとやっぱあまたこういう感じで来るのかなみたいな、はい、でちょっと身構えてしまうみたいな、うん、っていう、まあなんですかね。
でも逆にそれを待ってたりする人もいる
から。待ってたり、そう。だから、うん、逆に言うと2本目にちょっと違うことすると、うん、いや一本目のあんな感じ。
あれを待ってたのにって。
そう。だでもかといってそのままやると、いや変化ないんかいみたいな、はい、っていう難しさがあって、うん、そうで、あれだじゃないですか、
それからそれから。
ちょっと
それからそれから。
あれめっちゃ語っちゃうから。ちょっと言葉パンチ連れてきてもらっていいですか。こういう話は、
はい、そうだね。
そう、こういう話は言葉とするとね、めっちゃ気持ちよくできるんですよ。もうあいつの頭の中にはもう莫大な知識と、うん、で、あ、こうしたいという欲望があるので、
うん、いろんな人のネタが入ってるだろうから
な。入ってますんでね、俺がこう言った時に、ああ、他にもあの人とかあの人ですよねとか、うんうん、気持ちいいのよ、あいつと喋ったら、うん、ちょっとね、審査員気取れるというか、わかります。ね、そうそう、ことぶき、そう、俺が言いたいこと、そう、
わかってるね、みたいな。
わかってるねができるんでね、そう、喋ったりしたいんですけど、まあ、例えばですけど、うん、いや、それちゃう、おかんが欲しかったものはこれがあるんですよ、みたいな。うん、で、漫才があるんですけど、うん、あれって、二つ目も、要はめちゃくちゃ面白かったのはそのシステムを理解したからこそ最初からもう楽しめるみたいなっていうのがあるんで、1本目でそれ見せとかないと、うん、いきなり決勝でそれやっちゃうと、うんうん、なんかさっきの漫才と違うので面白いけど入ってこないみたいな、うん、っていうのもあったりするんで、まあ、その1本目と2本目の考え方っていうのは、うん、まあちょっとあるんじゃないかなと、うん、でも基本的には、うん、まあ僕だったら1本目に、うん、まあ
要は準決勝の時に、
う
ん、
準決勝の時に、まあ、うん、でもどうなのかな、うん、
いや絶対準決の時に一番いいネタを持っていった方がいいと思って。
そうだ、マングさんはそういうタイプです。で決勝出ればもう勝ちだからっていう、
はい、そうです。
で決勝で大滑りすればいいんでしょ、
はい、
そうっていうのがマングさんなんで。
あ
で僕は 取っときたいタイプなんですよね、どっちかというと。
だからなんかヤーレンズもちょっとあれなんかちょっとなんか落ちたなっていう芸人じゃないけどなんかあれって思って、でさやかはもうあの一人で喋りすぎたからなんかちょっとつ途中でついていけなくなったか、オチがどうなのかが全然読めなかったから。いや
でもそうなんか爆発したら逆にあれがハマったという可能性もあるからなんとも言えないんですよね。いや誰が語ってんねんってなっちゃうん
で、リエさん、リエさんあのお笑いやってない人が語るのは全然いいんですよ。
そうです、いや待って恥ずかしいな、お笑いやってる人が
やってない人は全然いいんですよ、
いいですよね語るのって。
そうそうそ う, そう
ね、あの1回戦2回戦ボーイがもう世界戦について語ってるようなもんですから。
あまあまあまあ なんかいらっしゃるんでしょ、3月にアウトプットの12周年のライブに、はいはい、あの令和ロマンさんとヤーレンズさんがいらっしゃるんですよね。
はい、オリジンから、
ね、沖縄の芸人さんたちとこのあの、ね、東京からいらっしゃる方々とあとミュージシャンの方々も一緒にね、これもなんかその M1 のあの最中にも電話が鳴り止まなかったってなんか、
あもうありました、ね、見たいです見たいですと、
うんうんうん、
いやあれですからね、
あ これの
そうそれを見たいと、
も
う
オリジンからあのベンビーさんとシントスケが出ますので、うんうん、楽しんでほしいなと、
うんはいはい、
ねなかなか取れない、もうじゃあちょっと余ってないですか事務所にチケット、
わ事務所に事務所が扱ってないでしょ、だってアウトプット
さんだからもしかしたらその招待券みたいなあの、
どうかね、
レイさん転売チャンス高額転売チャンス期待って人いるからレイさんのワオワオ女優の力でちょっとなんとか2枚ぐらい手に入れたら僕らの新年会の分にはなるんじゃないですか
5、6万で
5、6万で1枚5、6万で売っちゃってねえみたいな感じで、
うん、
さあ、まあそんな感じでねあの、まあ、M1 も見たりしましたけど、
うん、
そうまあそのワニ先生の、ね、ネタも見ながら、うん、そう年末は過ごした次第でございますけど、うん、さあ他にも、ね、来てるのが、ぼっちくんリクエストのライバルになるなみたいな来てるんですけど、うん、ぼっちくんがなんかあれ書いてましたね、あ言ってましたあのオリジンに、うんまあ、所属したいですと、そうでワニ先生が卒業ですかって言われてましたね
別に入ってきたから抜けるわけではない、
ロケットエピソード方式ではないですけどね円楽さんからもワニ卒業しゃこんにちはって言ってますから言葉にならないシャアが出てますから、いやワニ先生はワニ先生でも
おしまいよ、
そうワニ先生いないとね面白くないんですからもう、あとはですね抹茶さん、ワニ先生は座布団に座ってただけですかと来てますけど、めちゃくちゃ喋ってました、
落語してたんでしょ、
落語してましたよ、うん、もう最高でしたから、続きまして、こちらあ抹茶さん漫画大好きトーク始まったというのもねさっき言ってた茜話というのも、
うん、
これあのサーキーもおすすめしてたぐらいで
茜話
茜話で、この漫画が来る2022年ですかね去年 で,、うんでまあ、この漫画が来るで選ばれたりしてるぐらい、
うんうん、
結構ねあのなんですかね女の子がその落語をするっていうちょっと難しいなんですか、ね、テーマというか、
うん、
だけど本当にジャンプに載ってるんですけど、うん、なんか少年漫画というか、
うん、
王道の熱い展開があるんですよ、ライバルがいたり、
それ一回ワニ先生見て
から
見た方がいい、
ワニ先生一回見た方がいい
です、あかね話見た方がいい、
あの舞台で落語するというのはこんだけ大変なんだそういうところ一回見た方がいいです
だから ねそういうことでしょ、
うんそういうことです、うん、そう、まあ、いや僕も結構ねだ一時期本当に落語ハマってて、
うん、
あのそれこそ
聞いてたよなお前、
そう春風亭小朝さん、あの金髪豚野郎と言われたの落語を見に行ったんですよ、
うん、
に感動しすぎて、
めっちゃ面白いんだろ、
むちゃくちゃ面白くて、でちょっとなんですかね、あの人もちょっとなんですかね奇才というか、うん、天才って言われてるんですよ、
うん、
金髪豚野郎だろ
金髪豚野郎だけど天才なんですよ、
うん、
であの人の落語を聞いてて、まあ、今で言うと桂三枝さん、まあ、今で言う文枝さんが創作落語、
うん、
今時の現代落語を作ってるみたいな、
うん、
っていう昔の話だけじゃなくて現代の落語、う
ん、あじゃあ落語ってこのイソップなんか昔話をみんなやってるんだ、そうそうそう同じ話を、
そう同じ話をあの
あ自分でネタを作ったとかじゃなくて、
でもないでもない、
そう
もう
あるやつを言ってるんだ、
そう師匠から受け継いで、まあ、やるみたいな、でもそう受け継ぐ時も師匠の話を一回聞いてそれで覚えて、あとはひたすら練習して師匠に見てもらうみたいな、
うん、
だから一回聞いてそのどこが笑いどころだ、でちょっとずつ変化してる部分あるんですよ、その人たちによって、
あ
ここの部分はそういうちょっとした小ネタ入れてるんだみたいなっていうのもあるけど、基本的には一緒みたいなっていうのも作るみたいなので、小朝さんもちょっとなんですかね漫談じゃないけどその場で結構そういう話してたんですよ、現代風な話しててそれも面白かったのに、そっから昔の落語につなげて、でそのオチに現代のやつまで関わってくるみたいな、この人天才かなと、本当に天才だなと思って感動してたのがもうワニ先生で今ブワッと蘇って、ああこういうのが落語だったなっていうのを思い出しても ちょっと和西先生いじりすぎて怒られそうですけど、わしの話してたなって。さあという感じでね、うん、やってますけども、あ、うん、マリエさんピンさん来てくれてますね、うん、リエさん綺麗すぎですねということで、前回来てくれてね、
ありがとう。
なんすか急にね。えあとは、あんつばさん来てくれてます、こんにちは、大自慢中かな、うん、チョメさん月曜日はかなり酔っちゃってお店行けませんでしたということで。
あ、そうなのね。
そう、
あんつばさん約束してたの。
いや、あんつばさんから空いてますかと来てて、そう、空いてますよとで、一応僕もちょっとお店その、うん、休みだったけどいて、うん、クリスマスだったんで、うんうん、誰か来るかなということで、トナカイの格好してしかもトナカイの覆面みたいなのがあるんですよ今ドンキで売ってて、はいはい、まあ、ちょっと面白コスプレみたいなして待ってたんですよ、うん、したら俺がいる間誰も来なくてまあまあ一名様だけ来てくれて、はい、あ、もう見せれたからいいやって言ってで、ちょっともう外に出て、うん、外の方にそのちょっと被ってお店に行ってわーってして、うん、そうそうそう、でよし、もう俺は帰ろうと思って、うん、帰ろうかなと思ってお店の様子聞いたら今満席ですって言ってたんで俺がちょっと何ですかウキウキしすぎただけかなみたいなところもありましたけども、うんうん、さあ、あとはリナママさんですね、私はスパイファミリーの映画見に行きたいですということで、ーはーはー、ね、スパイファミリーがまた映画しますよということだったんで、僕もちょっと行きたいなと、うん、ね、ちょっと若いこと行きたいなと思ってるんですけどねえ、誰しようかねえ、舞子ちゃんとかもいますからね、
YouTube
ねえ、さあさあ、さあ妄想デートやってましたね。あとは、アニゾーさんから落語に一石を投じたかったのかなということで革命的な落語したかったのかなとねさあさあ、円楽さんから講座に上がるときに羽織を着ていいのは二つ目からだから、うん、入門もしてないやつが着るなって言っといてということでそう、こういうとこもね、その漫画も書いてあるんですよ、うんうん、そう、羽織着てるのは二つ目からで、一つ目はなんか普通のなんですかねお茶出しの格好みたいなので落語したりするんですけどね、ってことはワニ先生はダメだった
65つ目じゃない
いや、じゃ年じゃないんですよ、65つ目ですけど、うん、まだ羽織ったらいけないんですよ、うん、マジで 100つ目ぐらいに着ないといけないかもしれないですね。さあさあさあという感じでねやっておりますさあ、ここからね、まあ、ちょっと CM に行ってから、まあ、リエさんがねクリスマス何どうやって過ごしたのかとか正月はどうやって過ごすのかとか聞きたいので
クリスマス終わったんか、
はい、終わりましたのでね、皆さんもどうやって過ごしたのかを、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。 78.0 FM Naha
Your radio station. シントスケ単独ライブ TV スターへの道ボリューム原辰徳、
うん、どうでしょう、
長嶋茂雄さんだな、それは12月28日木曜日19時会場19時半開演、那覇市文化展物館にてチケット前より2,000円、個人スポンサーも大募集中、お問い合わせは 098-866-6118 オリジンコーポレーションまで、ぜひお越しください。
予約してますか。
セコムみたいにもなってないな別に、あと長嶋茂雄さんだな、それはい、12月27日水曜日17時24分を過ぎました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、抹茶さんからですね、生パンチうるさかったなということで、ことぶきパンチの生も聞けたかもしれないですけどね、やってましたね、あなたの肌にことぶきパンチやってましたので、いや最近ね、いいなんですかね、流れというか、デコリンさんが緊張してない、わあ大当たりですみたいな、あの流れをもう覚えたのか、ちょっと生き生きしてるデコリンさんがすごく嬉しいというか、ねえ、ちょっとね、僕もデコニさん仲間と呼んでますので、
昨日ね、久しぶりに事務所行ったら、
はいはい、
ウーバーイーツ のリュックを
まだやってるんですかあれ
うん、
空手なんか
背負ってあのパンチいましたよ。
あれは大丈夫なんですか。大丈夫ですか、そのウーバーイーツ的に。
大丈夫じゃ分からんけど、
まあまあまあまあ、あのまあまあ自分で作ったんじゃないかな。
小道具みたいになってるってことな。ごめんなさい、あれ小道具だったのかもしれないですね。あれウーバーイーツではないですよね。
そうそうそう
ではないです、ね、いやいや本当に。さあ、あとヤーレンズ令和ロマン、あとムキカッコネコ楽しみということで。
そうですね、なんかね、お笑い芸人とミュージシャン のコラボということで、コラボでやるっていう
ね。でこの M1 決まる前からずっとも決まってた、
このライブ自体は決まってたので、その M1 の最中にも電話
が、この2組が決まってたっていうのがまた
すごいよね。
すごいですよね。
すごいですよね。
そうそうそう、うん、さああとはあの2組来るっていうのはすごいですよねと、
うんうんうん、
で、まあ、あとは、ワニ先生はみんなのマスコットやでって大阪のウッチーさんから来てますのでね。
知ってるね。
そうなんですよ、もうワニ先生がいないと始まらないですから、はい、あとあかね話ってそば匠の奥さんの話って来てますけど、あかね、あ、やめててください。
そうなの、よく知ってる。
そう、みんなね、よく知ってるのよ、あの奥さんの話、名前とか、あんま俺ら知らないけど、
言っちゃダメよ。
さあ、本当は言っちゃダメなんだよ。
大丈夫で、自分で言ってるんじゃない。
あ、まあね、
喋ってるかも。
そう、いや、そば匠はもうめっちゃ言ってるし、付き合ってる時からみんなにバラされてましたから、あかねの話はね。
うん、
さあさあ、という感じでやってますけども、はいはい、あとは、あと、まあ、クリスマスといえば、リエさんはどういう過ごされ方したんですか。
いや、もう、普通にあのケンタッキー の, あのクリスマスバーレルを買ってきて食べましたけど、
注文したあのあれやったんだ、予約したんだ。
予約して、でなんかお皿がついてて、可愛いお皿がついてました。お皿とあのケーキと、
ほう、
チョコムースのケーキと、あのグラタンとあのチキンの
結構豪華ですね。
うんうん、よかったよ。
そのクリスマス仕様ですか。
そうそうそう、
ですよね。ケーキとかないですよね。
そうそうそうそう、
すごいちゃんとやってるじゃないですか。
そう、でもだからこのケーキがね、2人でワンホールすぐ食べれないじゃない。だからまだ半分くらいは残ってますね、ま、
いやね、これもう本当3年4年前の俺だったら、いやいや一人で一ホールいけるでしょうと言ってたけどね、
うん、
だんだんね食えなくなってきたけど、甘いものが
、うん、
だお父さんがこのケーキ俺の分はいいよと、うん、子供たち食べなさいと言ってたあの理由がだんだんちょっと分かってきたというか、
うん、
あんまりいらなくなってきたなっていう。わかります。
俺はもういらないんだよ。
もともとそんないらないですもん ね。僕はもう本当こういうの子供自体だったんで、
うん、
30ぐらいになるまではもう
好きだったんだ。
そう、好きだし、うん、いやもう一ホール一個行かせてくれよと、なんだと大人になってやっと一ホール行けるぜみたいな、
うんうんうんうん、
で本当に一ホール食ってるぐらいだったんですけど、うん、まあお酒飲むようになったからかな。
そうだろうな、やっぱり
なのかな、
うん、
だから糖質をいらないと感じて生きてるのかな。
ああそうね、お酒が糖だから、
そう糖だからいらないと感じてるのか、どんどんこの甘いものがいらなくなってきて、
しょっぱいもの、しょっぱいものだよ。
しょっぱいものがね、どんどん好きなん
だ。唐揚げ弁当だろ、唐揚げ弁当。
唐揚げ弁当とかね、なんかああいうのがもう異様に欲しくなるんですよね。
ケーキよりはね。
ああこうやってだから、まあ、酒で太るってこういうことなのかなって、そう思ったりするような感じですけど、はい、マングさんクリスマスはどんな感じで。
俺なんもしてないはず。
船の上で過ごしたのか。
船の上で過ごしてるはず。海の上で。
いや全然じゃクリスマスとかやらないんだ。
そうね。
ね、え、リエさんこんな、例えばですけどイルミネーション見に行きたかったなとか。
あ、ね、東南植物楽園は行きたいなと思っているんですけど、はい、でもまだ
ヤニゾウさんが
まだ、ね、ちょっと行くタイミングがこのクリスマスの日程はちょっと割高になるんですよね。
ああ。これもちょっとやめてよ。
だからちょっとそれを外して、まだ結構長くやってるから、
はい、
それもうちょっとあのタイミング見ていきたいなっていうのと、あとなんかあの家康豊崎でサーカスやってるよね、
は
い、
へえ、
それもやってるやってる。
サーカスとか、あとあのバイクでこの円柱の壁をぐるぐる回ったりとかするやつです、
うんうんうん、
おお、
なんと
アニゾウさんが、
アニゾウさんから、
はい、
差し入れを
クリスマスプレゼントですかね。
あ、そうか、サンタさん、
サンタさんが来たみたいですので、じゃあちょっと、
はい、
ちょっとね、あの、はい、紙袋に入った。
紙袋入ったなんだろう。
あ、ありがとうございます。さあ、なんでしょう。
早速
ちょっと開けさせていただきますので。
はい、かわいいなんか。
じゃじゃーん。
お菓子です。ラスクですよ。
あら、
かわいい。クリスマス仕様の、
ね。あら、クリスマス仕様で。
ゴーターデロイ。
本当か、
ですね、
本当か、
はい、
いやもうですねーで、
グーテでロアです
よ。後ろ書いてあります、カタカタで。
あ、そうなの。
グーテでロアでございます。
グーテでロアだ。
安くですね、ありがとうございます。
さあ、こちら群馬のアニゾーさんからいただいております。ありがとうございます。
群馬県高崎市。
あら、
って書いてるちゃんと。
ってことはこれ群馬さんということでよろしいですか。ありがとうございます、有名なのかな群馬県では。あ、有名。いやもう首を縦にしか振らない。いやすごい。ちょっとじゃいただいちゃいましょうかね。
はい、いただきましょう。やった、久しぶりラスク。
あ、嬉しいな、あ、抹茶さんから、アニゾーさん今日もいたのねということで。
会いました。
ありがとうございます。
いただきます。おいしい。
あらあら、ちなみに、これは、あれかな、まあ、僕はウーバーイーツをカラウって言ったけど、カラウって鹿児島弁なんですね。大阪のうちさんから、著名カラっては鹿児島弁やっと、円楽さん、うとくんカバンをカラウは九州方言よということで。ちょっと恥ずかしいところが。
カラウって言ってたんだ。
カラウって言わないですか。
何
て言うかな。
担ぐってこと。
背負うか。
背負う。
ちょっと恥ずかしいところが。
いや、めちゃくちゃうまいな。
ラスク、うま
ほんで。おいしいな。
めちゃくちゃうまいんだけど、これにガーリックと塩をたっぷりね、ぶち込んだらもう、イチコロです。あとこれ唐揚げを乗っけたら。
なんで唐揚げの。
あとビール。うまいこれ。あーすごい、
美味しい。久しぶりだな。
ありがとうございます、
美味しいですね、
グーテデロア、グーテデロアのラスク、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと食べながら、させていただきたいなと思うんですけど、
はい、
さああとは、年末らしいことってしました。例えば大掃除とか。
まあ、ちょこちょこやってて、
はい、
あのキッチン周り、
はい、
とかあの電子レンジとかを最近掃除して、
ほう、
このあのお家全体はあの適度に常々やってるから大きい なんか大掃除をしてない
わけ。ローンで返してるみたいな感じですか。年間通してやってるから
1週間に1回とか普通にやってるから、そこまで大きくなんか
確かにね、
なんか掃除をしなくてよくて、でこのSNS とかでさ、
はい、
あのなんかこの洗剤使うといいとか、
ありますね、
ああいうのがあるって、あの歌マロ、
はい、
歌マロがいいとか言って、
歌マロはいいですよ、
歌マロと重曹を合わせて、はい、あのちょっとなんかペースト状にして、
はい、
それをなんかあの電子レンジ、あのキッチンの
シンクに
ガスコンロのごとくっていうの、このなんか、
はいはいはい、
この なんていうのこのあのお鍋とかを置く
場所ね、
あれ はあのそういうやり方で取ったりとか。
おお、じゃあ結構本格的にこの、ね、あのお掃除裏技みたいなのを使いながら。
そうそう、初めてやったんだよね。あとはなんか重曹と水を混ぜて、あら なんかお茶碗かなんかに入れて、
ほう、
で電子レンジで、まあ、5分ぐらいチンして、でしばらく置いといたら、あのこの汚れが取れるって言って、いうのもちょっとなんか初めてやったりした。
でどうでした。
あ、ちょっ
と、まあ、取れませんでした。
まあ一応取れました。その後綺麗に拭いてやった。
今までより綺麗になりました。
今までより綺麗になったかどうかはちょっとよくわからない。
あれ、
すごいな。
でも重曹ってよく聞きますよね。
重曹なんかめっちゃなんか SNS でバズってたからすごいんだろうなと思ってやったけど。
どこにあるんですか重曹って。
重曹普通にスーパーに売ってます。
あ、売ってます、
うんうん、
じゃあまあそう、
あの100均で持ってるし、
意外と、まあ、あったりとかで、まあ、重曹で昔なんか洗濯とかにも使ってたみたいなのだけど、なんか重曹ってなんかちょっと怖くない。なんか
そう、劇薬、
そう、劇薬のイメージなんだよな。
違うよ、
違います、触っても大丈夫なやつです。
あの掃除用
あの、ね、ちょっとぬめったりするようなやつで、うん、昔スライム作りとかやりませんでした。
あ、はいはいはい、
の時に重曹を入れて、そうなんか作るみたいな、
なんか重曹もあのなんか食材として使っていいものと、あの違うものってなんか分かれてるみたい。
まあ要はでんぷんみたいなイメージだからみたいな感じなんですかね。そうで、だから昔その重曹使って、
うん、
あのなんですか、スライム作りするって言って、うん、あのフィルムケースあったじゃないですか、カメラの、
うんうんうん、
あれに入れて作ってたんですよ、うん、でその理科のやつ、理科室でやって、うん、バーってやってて、それ俺も真似して、うん、家に帰ってフィルムケース探して、うん、その重曹入れてバーって振って一日置いてたんですよ、
うん、
そしたらこの学習机でね、
うん、
作ってたら次の日起きたら重曹ってやっぱこのちょっとシュワシュワなったりするじゃないですか、うんうんうんうん、あれでパーンって弾け飛んでて、
うん、
あの僕の学習机スライムまみれ。
それ破壊力あるんだ。
めちゃくちゃ破壊力あって、それがなかなか取れない、ね、だから重曹ってもうなんか危ないもんだと思ってるんで僕は。
なんかね、排水溝、
うん、
あの台所の排水口もセスキ水だったかなっていうのと、あと重曹を入れてお湯かけたら泡がわわわわわってなるから、それでこの汚れが落ちるとい いうのもありますよ ね、
だからなんかそういうお掃除便利グッズみたいなのあるじゃないですか、うんうん、ああいうのちょっとやってみたいプラスだけど気持ち悪さもあるのが、うん、あの水道のところにプシュッとはめたらシューッと泡が出てきて、うん、それがなんかあのこの水が逃げる場所あるじゃないですか、うんうんうん、ちっちゃく逃げるこの何ですか、うんうんうん、洗面台ちっちゃく逃げる場所あって、そっから泡がボコボコって出てくる、
あ、なんか見たことある、
あれやってみたいけど、うん、めっちゃ汚いのが出てきそうで怖いというか、うん、汚いのは見たくないけど、うん、綺麗にはなってほしい、うん、そうだし、うん、僕耳かき好きなんですよ、うん、意外とああいう汚れが取れるの好きだけど、うん、えげつない汚いもん出てきそうで、うん、
勝手に綺麗になってほしい、
そう勝手に綺麗になってほしい、
出てこないでほしい、
そうそうちょっとそのギューっていうのは見たくないなみたいなのとかあったりとか、うんうん、まあね、なんか掃除のさそういう裏技道具みたいなのさ、うん、ちょっと使ってみたいなっていうのは何個かあるけど、うん、あんま掃除はしたくないなみたいな
でもしないと ねしないとやっぱり
そうしないと、あ、オーバーフローですかね、うん、っていうやつ、
そんな感じでしょうね、
そうちょっとやりたいなっていうのもありますけど、うん、あとは抹茶さんからおお掃除してない大掃除ということであとは重曹を飲んだら重症になるのとかまあ来てますけど、ありがとうございます本当に、はい、いつもありがとうございます。
洗車をどうしようかなって悩むんですね。ちょっとなんかお正月にかけて雨降るかもとかって、感じだから、
洗車のタイミングって難しい、
洗車と雨 あのタイミングね、
うん、だからちょっとどうしようと思う。
でもこの年内にはちょっとやっときたいなみたいな感じですよね、
うん、でもガソリンスタンドも結構昼間から並んでるから洗車のコーナーは、
いやそうなんですよ、まあ、みんな考えること一緒ですからねで言えばあれですよ、その、まあ、年末、うん、もうあれですね、宝くじ、
うん、あ、そっか
買いました、
買ってない、
僕一応その最近、うん、一律万倍日で、まあ、ちょっとこの何ですかね、この日っていい日ですよみたいな、うんうん、あれが3日間続く日があったらしいんですよ、なかなかないらしいんですけど、一律万倍日が3日間続いて、さらにその最終日かどっかが、うん、大安と、うん、この被ってると、
ああ、うん、大安一律万倍日、
狙い目だなと、はい、で、あの、まあ、ちょっとベタにさっき言ったその、まあ、みんな並んでる戦車じゃないですけど、うん、巨大の、はい、インターに行きまして、あの、巨大インターは当たると、有名ですよね、
分かんない、
分かります、リエさん
聞いたことないけど、
うんうん、あ、分かる分かる、
宝くじ、
あ、そうなんですか、
そう、巨大インターはもう宝くじが、うん、まあ、当たりやすいというか、
道の駅のね、
そう、道の駅のバンバン当たってますよと、うん、いうのが、まあ、すごい有名なので、はい、巨大インターに行ってみようと思って、うん、まあ、そのバーって車止めて行きます、そしたら、まあ、宝くじ売り場のところにもうテントみたいに立ってるんですよ、うん、テントみたいに立ってて、そこにあの要ユニバでいうこの行列のここを並んでくださいっていう仕切りみたいながあるんですよ、うん、でもそこに本当にめっちゃ並んでるんですよ、うん、でうわめっちゃ並んでる、なんか普通だったら 4,5 人並んでて、うん、うわ 4,5 人も並んでる、宝くじ買うのに、うん、みたいな、それでもちょっとめんどくさいなぐらいの感じだったのに、もうそこでいるだけで50人ぐらいいるんですよ、うん、で、うん、うわと思って、うん、じゃあちょっと、まあ、でもそれでもせっかく買いに来たから並ぶかと思ったら、うん、そのまま何ですかこの階段沿い とかこ何沿いみたいな、この何、うんうん、ですかね、店沿い、うん、みたいなところにずらーっと並んでて、うん、よく見たら100人ぐらいいるんですよ、でえこれしかもなんか飼ってるおじさん その買うスピード見てて、うん、じゃあ何を何枚、うん、でこうでこうでこうでって言ったら、いやこの人数終わるまでマジで何分かかるんだろうみたいな、うんしかももうみんなウキウキしながら待ってんの見て、ちょっとこれは待てないなとそうってなって、ちょっと宝くじ買えずで
やめた、
うん、やめました、
あ、はい、あ、
だからもし巨大から宝くじ出たら、
お前のもんだ
ったんじゃないか、
お前のもんだ
ほぼ俺のもんですもん、まあ、権利はありますよね、もらう権利は、
そう、ね、
そうだって譲ったんだから、
そうそうそう、
その人にちょっと権利あるんじゃないかなぐらいの感じでしたけど宝くじ買ってないですか、
買ってないな
全く、うん、なんか今ネットでも買えるんですよね、
あーね、見たい、そうだよね、だからそうらしいよ、
ね、この一律万倍日このネットで買うっていうのはちょっとあれダメなんですかね
いいじゃない、
じゃあなんかみんなこのやっぱ 紙で欲しいというか、
確かにね、
なんかわかります、
はい、
俺もそうだったのよ、だから、うん、その見に行った時にネットでも販売みたいな書いてあったんですよ、うんうんうん、あ、え、なんでみんな並んでんだろうと、うん、今 うんうん、この場でネットで買えば、うん、すぐ買えるのに、
それでもいいってことだろ、う
ん、でだって一律万倍日とタイヤの日に買ってることに変わりはないじゃないですか、うん、でもなんかご利益が薄れた気がするというか、うん、なんかわかります、うん、お守りこの
一回何か飛ばしたみたいな、
そうわかります、お守りをその携帯でもらったらちょっと効き目ないんじゃないかみたいな、
パンパンみたいな、8例200何かを1個飛ばしたみたいな、
そうそう飛ばしたみたいな、そのここで買う ことが大事みたいな、うんなんかあんのかなと思ってもうネットでも買えずに、
うん、
そうもう自立万倍目も過ぎたんでもう当たりませんけどもうそう
もう当たれ
ないもうダメです
もう年賀状のねはがきでも宝くじっていうかな、うん、あるけど
ちょっとちょっと恥ずかしいんですけ どあの一粒万倍日らし
いそうそうあの一応いつ言おうかなと思
ってこれ当たらんわそれは円楽さんからあの一粒万倍日
一粒万倍日
一律ってあ一粒なんですね、うん、ちょっと恥ずかしい思いしますそれは当たらないわなこんなんじゃ
いつ言おうかなでも熱く語ってるからもう
一番最初に言ってよあのそれか密かにいやね一粒万倍日の日にねとか言ってこのくれたら俺も途中からそれは帰るさ俺もいやねあの大安もいいけどやっぱ一粒万倍日だよねとね、転写日とかあるけどやっぱ一粒万倍日だよねって言ってくれたらそれは俺もわかるけどずっと泳がすんだもん、ね、そりゃ当たんないわ、ね、一粒万倍日あとは洗車の情報ですけど、うん、円楽さんから雨降る直前に洗車が正解らしいです、
あ、そうです、
はい吹き上げしたら吹き筋が残るでしょと、うん、雨が降ったら吹き上げの手間が、省けるということで、
そうなの、
そうだから、ま、雨降る直前に洗車したら、ま、いいんじゃないかと、でもそしたらまたその雨の跡が
洗車してあ雨降らすってこと、
そうそうそうそう、
でもこの雨の中にもなんか汚れが入ってない、
そうそうですよね、
そこがちょっとどうなんでしょうかね、
まあ、雨降るたびに吹き上げしないんだったらこれがベタなタイミングだよと、
う
ん、まあ確かにね、だから雨降って毎回吹くんだったらいいですけど、うんうん、吹かないでしょと、うん、だったらもうそれでいいんですよとじゃあそういうね風にしましょう A さんさあという感じでねやっております。さあではここからはですね、うん2023年最後の大喜利クエストデラックスのコーナー行きましょう、はい本日のお題こいつ大掃除絶対来てほしくないな、うん、どんなやつ、うん、はいこちらでございます、メールツイキャスで募集しております。
はいーメールアドレスオリジンアットマーク FM ラハドット JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA ドット JP です。スレッタン CM です。 78.0 FM ラハ
Your radio station. 鉄筋ビビンバ単独ライブ覚醒予定。12月29日金曜日、那覇市牧師アウトプット。会場2時半、開演お昼3時。お問い合わせは鉄筋ビビンバまで。うるさいなお前おい。
もう少し、もう少しだ。
まさかお前覚醒しそうなのか。
ブリブリブリブリブリ。
ふうすっきり。いやトイレでした。このボケで卒業できんよ。
覚醒予定よろしくね。
ぜひお越しください。
オリジンのお笑いが石川県に上陸。 JTA でくオリジンお笑いライブ in 石川県。2024年1月20日土曜日15時30分開場、16時開演、白山市マット学習センターライブシアターにて。出演にスペシャルゲスト津波真一さん。
本物のしんちゃんがこの日決まる。
お前ではないだろう。そしてチケットは打ち上げ付きチケット、沖縄県からのツアーチケット、個人スポンサーも大募集中。詳しくはオリジンホームページまで。
打ち上げで肘黒を食べましょう。
のど黒な、
のど黒、
肘黒ってなんだ、まあ、おじいの肘やしょ。
おじ肘、おじ肘を食べましょう。さあ、
はい、12月27日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということでね、
はい、
ま、もうちょっとマングさんがトイレから帰ってこないんですけどあーやっと今帰ってきましたね、ありがとうございます、はい、さあということで2023年、
はい、
最後の愛を聞きましょう、
うんうんうん、
大喜利クエスト DX い
い雪なもヒッポ
はーい、
はーい、ということで、はい、元気ですね、うん今年もね、
はい、
さあ、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
本日のお題 こいつ大掃除絶対来てほしくないな、どんなやつ、こちらでございます。さあ、それではまず X の方から紹介していきたいと思います。はい、X ネームコウタくんです。
お、来ました。
はい、こいつ大掃除絶対来てほしくないな、どんなやつ、シノラーファッションで来るやつということで、懐かしいけど、いや、いろいろつけてるからね、うん、散らかりそうじゃない、なんかガチャガチャしてるし、今こう片付けてるけど邪魔だなみたいな。
シノラー知ってるんだ、コウタくん。
コウタくんは知ってるんじゃないかな、まだ、うん、まだギリ、今もちょっと出てきてるけど、でも
今はもうだいぶね、雰囲気変わってる
ね、落ち着いてね。シノラーね、可愛いのよね、うん、意外と ね昔見てるときはなんかただのウェーってやってる、うん、
スーズ
ね、でもめっちゃ可愛いですから、うん、さあ、続きましてですね、高圧洗浄機で家の中掃除するやつということで、あれ取れるんだよね、うん、取れるんだけど、あれベランダなのよ、ベランダとかそういうやつをシャーってやったりとかで、まああとは何ていうんですか、あれあるじゃないですか、玄関のマットみたいな、うん、を外でやってくれるんだったらいいんですよね、うんうんうん、で干すとかだったらいいですけど、家の中あれでやられると困る、ね、そう、中はちょっと困るんですよね。さあ、続きまして、匠の趣味部屋さん、こちら多分ランリーレイさんですね、はい、行きたいと思います。こいつ大掃除絶対来てほしくないな、どんなやつ、逆に散らかすっていう。いや、こいつは大掃除来てほしくないとかじゃなくて、うん、来てほしくないとかじゃないんですよね、もうシンプルに嫌なやつですね。邪魔ですね。続きまして、あ、片付けが雑ということで、これもシンプルにこいつも嫌ですね。あ、こいつ嫌だな、金目当てでしか動かないということで。ね、じゃあ、次、冷蔵庫運んでもらっていいみたいな。うん、言ったら、いくらみたいな。冷蔵庫だったらいくらだなつって。ちょっと嫌なやつじゃない、なんか。そのたんびに言ってくるのね。白塗りで来るということで、コナカペールワンでございますね。あ、やっぱランリレーさんでございました。続きましてがですね、万代さん行きたいと思います。はいはい、こいつ大掃除、絶対来てほしくないな、どんなやつ、スーツでやってきて、ゴミを段ボールに入ったゴミを捨てに行くときに、家宅捜索が入ったように、見られる。あ、ゴミを段ボールに入れて、まあ、運ぶということですね。いや、
まず、スーツで来るの嫌だな。
スーツで来るやつはマジで嫌。じゃ、やる気ある大掃除。大掃除やる気あるってなるし。嫌だな、スーツはな。続きまして、壁に貼られているお札まで剥がすということで、ね、ちょっと片付け、あ、ちょっとこの辺綺麗にしようねって言って、あ、お札剥がしたみたいな。ね、お札剥がすやつ嫌だな。続きましてがですね、マチャさん行きたいと思います。こいつ大掃除絶対来てほしくないな、どんなやつ、ズバリチェーンソーマンということで。まあ、チェーンソーマン来てほしくないけどね。
あ、そうなの。
うん、まあ、来てほしくないというか、チェーンソーマンが来るってどんなんかわかんないけど。
サインとかいらない
。え、サインはちょっと欲しいですね。
チェーンソーマンの。
チェーンソーマン、ちょっと怖いからな、でもな、チェーンソーマンはな。悪魔ですから。
あ、そうなんだ。
言っても悪魔ですから。続きまして、両手とも握力200キロとかってあるんですけど、いや、いいでしょ、別に。
いや、別にさじ加減でき
る。そうそう、さじ加減はできる。最高握力でしょ。毎回毎回200キロを出すわけじゃない。これどこやるの、ぐちゃぐちゃぐちゃではないから、絶対。さあ、続きましてがですね、メールの方からいきたいと思います。こちらね、あ、メールでも、来てますね。ラジオネーム万代です。あ、いいですね。こいつ、大掃除、絶対来てほしくないな、どんなやつ、ワニ先生。
いや、なん
で
よ。いや、綺麗好きだよな、
ワニ先生。いや、汚いわや。いや、めっちゃ汚いんだから。ね、一緒に M1 見ようって言って、うん、ちょっと、見る場所ないから作ろうなって言って、ちょっと空いてるスペースに物をガッと寄せて、うん、ここ空いたなって言って、そこで見るんですから。
俗に言う、なんか、ゴミ屋敷
みたいな。ちょっと言いたくないけど、まあ。
状態みたいな感じでな。そうそう、床が見えないんだよな。
床が見えないし、もうすごいんですから、もう。ただ、いろんな、これいつ使うのっていう小道具みたいなのは、いっぱい床に散らばってますから。あ、すごいですからね。
あと、揚げを接してもらって、よくなんか食わそうとします、そこで。
いや、そう。いや、先生、ここ、ちょっと、ワニ先生って、ね、ありますから。さあ、続きまして、マネさんですね、隠していたエッチな DVD まで出すということで。いやー、それはいいから。それはいいから、つって。ねえ、いらんことしようとするやついますからね。ここの本棚のこことかも全部やるとか言って、あーい下の段はいいから、置いてて、俺、後からやるから。
ベッドの下の
方。あ、やるから、俺が。ここ、後からやるから。
テレビの裏の方。
いやいや、マニアック。隠しましょう。隠しましょう。知ってんな。
やったら
こいつ、エッチな DVD だけ探してないみたいな。 こいつ嫌だな、これラストもいいんだよな、うん、終わった後に使用したトイレが汚いということで、ね、あの大掃除終わってごめんちょっとトイレだけ貸してって借りて行ったらもう
ま
た
トイレ汚すやつ
人んちのトイレ汚すやつ絶対許せない、嫌だなこいつな。さあいいですね。さあ続きましてがですね、こちら、ラジオネーム沖縄大好きさんです。
はい、
はい、行きましょう。こいつ大掃除絶対来てほしくないな。どんなやつ？いらないものを捨てると言ってどんどん物を壊すやつ。嫌だなこれもな。
捨てるやつねえじゃん人の。
そういる。それはいるわけよ。それいるのにガンガン捨て出すから、
これはいるのこれはいるのって。いやいや全部いらない体でさ。
そう。
いや、いるよ、全部。
そう。そう。あの、まあね、その人にとっては多分もう、これ捨てないと片付けられないよ、もう含めて。
これ捨てるでしょ、みたいな。
これいるこれいるって言ってる。で、捨てる前提で聞いた。
いるいる
いる。
いるいる。
いるの
全部いる。
いるの
いるいる。
あ、これは
いるいるいる。それも、いや、もう全部、全部いる。
これもいるの
全部
いる。これもいるのいるよね。え、こいつもう本当、全部ゴミだと思ってないみたいな。たまにいるんですよ。だから、こう漫画大好き芸人の中で、漫画めっちゃ集めてる人も、これもいらないでしょみたいな。いや、いるから全部。思い出詰まってるから、みたいな、ありますから。続きまして、逆にゴミを増やして帰るやつということで、これシンプルに嫌なんですよ。さあ、続きましてがですね、こちら。ラジオネーム、カーボンギアです。こんばんは、アニゾーさん、マングーさん、リエさん。宝くじも残念な一流漫才師のケイスケさんということで、アニゾーさんも入ってますのでね。
喋り君ですからね。
そうそうそう。さあ、行きましょう。こいつ、大掃除に絶対来てほしくないな。どんなやつ？身長が2メートル、200キロあるやつということで、シンプルに邪魔。ああ、こいつ邪魔だな、という。でかいな、という。ちょっと嫌だな、でかいやつが来られると。
結構小回り必要だから。
そう、小回り必要だから。でかいやつは、あの、外で。
一応なんか嫌だよな。
そう。外で、冷蔵庫とか服とか、まあ、なんか、その、やるとか。
高いもの取るとか、まあ、そう。本当は、
いいんだよ。
便利なんだ
よ。便利なんだけど、
ちょっ
と嫌だな。邪魔だな。
どっちかというと、プラマイマイ。
そう、プラマイ出たマイだね。嫌だな。続きましてがですね。何もしてないのに呼吸困難になるやつということで、喘息的なものかな、うん、まだ、ほこりとか立ってないよって。ほこり立って、その呼吸困難なたまだわかるけどね、うん。続きまして、あ、これ嫌だな。乗ってきた車がウーハー爆音だということで、ねえ、あの、近所の人にめっちゃ迷惑。
そうね。
うん、ちょっとだけ手伝うわって言って。
掃除とか関係ないね。
そう。掃除とか関係なく嫌だね。近くに来るのが、続きまして。うん、絶えず見えない人と話しているということで。
怖い。
これどこ？これどこ？とか言って。
ああ、ごめん、そっち誰かいる？
ええ、まあね、聞いてただけだけど。あ、間違えたとかで。
引っ越しもしよう。
そうそう。引っ越しまで概念に入れないといけないというね、怖さがありますけど。うん、さあ、ここからツイキャスから紹介していきたいと思います。はい、ああ、これいいな。円楽さん、嫌だ。大掃除にこんなこいつ大掃除に絶対来てほしくないな。どんなやつ？素足のやつということで。ちょっといや、一回足の裏見してって。めっちゃ黒いけど大丈夫って。そういうやつめっちゃ黒いから。素足のやつは嫌だな。
嫌な足。
ねえ、これ嫌ですね。さあ、続きましてがですね、こちら。どれにしよっかな。これかな。じゃあ、円楽さんもう一個行きたいと思います。こいつ大掃除絶対来てほしくないな。どんなやつ？松井和代ってことで。
いや、
来てほしいでしょ。お掃除得意ですからね。
松井棒
すごいですから。さあ、続きましてがですね、どれにしようかな。あ、まあ、これか、大阪のうっちーさん行きたいと思います。こいつ大掃除、絶対来てほしくないな。どんなやつ？抜け毛が多いということで。いや、ごめん、
いや、いいことするわ。
うっちーさん、ちょっと、悩んでるかもしれないでしょ。ねえ、でもね、ほんとね、逆に抜け毛が、僕も多い方なんで、掃除が大変なんだよな、逆に。大掃除の時に、この、ちょっと床のクイックルワイパーかけた時の、集めた時の毛の量。ちょっと落ち込みますよね。いや、リエさん、笑えた方は。
お前、抜け毛多いから、この間って、ひどい。
ひどいよな。
ひどいわな。
一応、ひどいではあるよな。じゃあ、あ、これいいな。円楽さん行きたいと思います。うん、こいつ大掃除、絶対来てほしくないな。どんなやつ？差し入れにルマンドを持ってくるやつということで。
めっちゃ、
ルマンドボロボロ落ちますからね。さあ、というわけで、以上でございます。それでは、本日の MVP、マングーさん、よろしくお願いいたします。
よろしいですか？
はい。
もう最後ですよ、今年。
はい、今年最後。
最後の MVP。
いいの多かったんじゃないですか？
はい。松井和代です。
あ、いや、松井和代かい。来てほしいなって言ってたのに。
いや、松井棒だけじゃ。
まあね、あの、
松井棒。
確かに、松井棒で掃除、綺麗になるぐらいでは、ちょっと、 ではないぐらい怖い怖
さが、まあ、
怖さがずっと喋り続けるかもしれないですよね、うん、掃除の、ね、
あと掃除のやり方めっちゃ怒られそう。わかりますか、
包丁持ってそう。
いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことない、麻酔棒しか持ってないですか。
麻酔棒しか持
ってない。そう、ただめっちゃうるさそうこの、うん、ちょっといや俺はもうこれぐらいでいいわけ
よ。俺の家だから
そう、俺の家だからもういいから、うん、お風呂はこれで OK、 8割終わったら OK と思ってるのに、いや、あの天井もねこうやったらねとか言って、それ嫌ですね、うん、さあというわけで本日ね、まあ、とてもいい答えが多かったですね、
いっぱいあったね、
じゃあ次はね新年になりますが、新年一発目はちょっと大喜利なしで、
はい、
はい、みんなのトークで、ね、正月どんなことしたかっていうのも聞いていきたいと思います、うん、で、あとはあれですか、12月28日が、うん、しんとすけの単独ライブ、
そうですね、
はい、で29日が鉄筋ビビンバの単独ライブ、
あ
で、まあ、沖縄ラストの単独ライブ、うん、毎朝ね、うん、になりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
新年1週目はないよね、
1月10日ですね、
次
は1月10日にありますので、
うん、そうですね、私たちは、
はい、
が休み、
はい、いや休みの、ね、チェックはまた後から お願いいたしますということで、はい、今年度もありがとうございました、
はい、
はい、ということでまた来年もよろしくお願い、
はい、
お願いいたします、はい、それでは良いお年をお送りしたのはリクエストチョメノスケと、
リクエストマングース大城と、
劇団音声金城レイでった
バイバーイ、
バイバーイ
でったー